ートスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをピックアップしてお届けさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今週のタイトルは、はい、民泊施設にフロントは必要かですよね。
そうですね、最近何かと話題の多い民泊施設ですね。はい、この6月からですね、改正旅館業法に基づきましてですね、俗に言う民泊施設というのが認められるようになったりとかですね、住宅宿泊事業法、まあ、民泊新法と呼ばれてますけれども、そういったものもこの6月から始まっているというような流れのところからのスタートですね。うん、ま
あ、民泊って聞くと、ね、うん、ついつい違法で無許可でみたいなイメージが今世間のイメージですよね。
でそれにお墨付きを与えて、その許可のある民泊を作り出していこうっていうのがですね、この6月からの国の新政策ということになるんですね。
ただ、しがみとめた民泊というのができる、うん、ということですね。
そういうことなんですね。逆に認めてない民泊っていうのも明確になりますので、うん、そういう意味では規制が取り締まれるということになりますよね。で今まではじゃあどうだったのかと言いますと、一番簡単なお泊まり施設っていうのは簡易宿所というカテゴリーが、うん、これ旅館業法の上にあったんですよね。
簡易宿所と民泊は違うんですよね。
違うんです、うん、で民泊っていうのはその旅館業法じゃなくて、民泊新法にのっとったさらにちっちゃいイメージをしてもらったらいいと思うんですけれども、はい、例えばペンションとかですね、山小屋とか、うん、ああいったものはその旅館とかホテルと違っていわゆる簡易宿所というふうなイメージで制度が整えられてたという歴史があるんですよね。はい、うん、ペンションと言いますと、こうそうですね、個人経営でそのマスターというか、ホテルの人が料理を作って、ね、はい、みんなに振る舞ってというようなこうペンションのイメージですし、
なんかご夫婦で経営されてるみたいな、 そんなイメージがありますよ ね、
そんなイメージですしね。あと山小屋と言いますと、何かこう鍵を預かってですね、うん、こうそこでワイワイとみんなで家族で泊まったりグループで泊まったりして過ごすというようなことで、
はい、焚き火があったり、ね、ガンガロー
みたいな感じですね、イメージなんですけれども、うん、それをどんどん拡大解釈して、京都の俗に言われるプチホテル10部屋20部屋のホテルも簡易宿所として今までこう運用してきたという歴史があるんですよね。
はい、
うん、でこの6月の改正でですね、今までの簡易宿所に、フロントが必要やったんです。
あ、
今まではね、
はい、
どんなちっちゃなホテルでも
鍵を渡したり
施設で、うん、それが今度はその一棟貸し、俗に言われる一棟貸し、9人以下の一棟貸しに限ってはいらないよというような決まりがですね、京都市の方で運用されることになりましたというお話なんですよね。
うん、ということは鍵の受け渡しとかまた別場所でするということですか。
ということが認められたんです。まあ、ただその代わり何かあった時にですね、すぐに駆けつけられるように、俗に言う駆けつけ要件っていうのはですね、しなきゃ鍋なんですけれども、いずれにしてもその一棟の、ゲストハウスと言われるようなところにはですね、フロントは必要なくなったというようなことなんですよね。まあ、でも考えてみれば当たり前といえば当たり前ですよね。
そうですよ、そうです、何かあった時がやっぱり怖いですよね。
怖いですしね。そういう駆けつけ要件っていうのは必ず必要ですし、常に誰かがすぐ来てくれるという状態を作っておかないと、はい、例えば火事になりましたとか喧嘩になりましたとか、うん、お湯が出ませんとかいろんなことありますからね。
はい、
なんです。まあ、このフロントをなくすということ自体はね、僕は実はいいことだと思ってるんですね。
うん、
というのも、僕たちがじゃあお客様の立場で、その町屋の一軒家とかにこう簡易宿所泊まりに行きますとか、はい、例えば2部屋しかないようなホテルにこう行きますといったときにですね、こう町屋をガラガラっと開けてですね、そこにフロントがいて人がいたらちょっとびっくりしますよね。
ちょっと構えちゃいますよね。
そうですよね。うん、で、部屋数が4つ5つぐらいあったらまあまあと思うんですけれども、1部屋とか1家族限定とかでですね、こうそこに人フロントがあって人がいるとちょっとなんか緊張しますし、
ね、そうですね、
これはちょっと近くのところ鍵借りに行ったりとか、うん、暗証番号で入ったりとかして泊まるというのはですね、少しいい話かなというふうに思ったんですね。ちょうどこれ2年前2016年の5月に僕が毎日新聞で書いた記事があるんですね。民泊施設にフロントは必要かというところで、はい、石塀工事に龍銀という、簡易宿所を設計させていただいたんですね。はい、この龍銀はですね、ずっとミシュランにも星をもらっているような、はい、いいホテル宿泊施設なんですけれども、うん、1階と2階の2部屋しかないんです。
ああ、 なるほどね、
うん、で1階が70平米ぐらいで2階が100平米ということでかなり大きいタイプのホテルなんですね、ラグジュアリーな、
うんうん、
でそこでも当時規制でですね、その簡易宿所ですからフロントを作ってくださいというようなお話があったんですね。
あ、なるほどね。つまりあの2組しか泊まらないところだけどフロントは必要
で、そうなんです。
ということは設計されるときに心がけられたことっていうのはどういうことなんですか。
そうですね、で普通のホテルのフロントってこう人が立ってましてですね、はい、あの立ったままこう旅のあのなんで住所とか書
く名前書きますよ ね。
でそれを、まあ、コンシェルジュ風にしようと、
あ、
うん、で対面型で机に座ってそのコンシェルジュみたいな人がこうチェックインとかご相談とかするようにこう低いテーブルとちょっと座り心地のいい椅子を用意してですねやったのがこの流銀のチェックインのシステム
ですね。そしたらちょっと圧迫感ないですよね。
そうなんですよ。でなんていうかこうフレンドリーというかちょっとまあ執事みたいな感じでね、うん、こう丁寧に接するような失礼をしたんですけれども、まあ、こういったこともですねこの6月からはそのいらなくなるというのがこの簡易宿所にフロントがいらないという話なんですよね。
じゃあそのあたりの、まあ、土地というかスペースも有効活用できますよね、
うんうん、できますしね、うん、というところなんですね。まあ、これ大きな流れとしては国はですねこの民泊を増やすとかフロントをなくすとかいうのはですね推し進めている中でですね、はい、京都市は独自に条例を設定してというようなことになりますよね。
逆に京都市以外はまだそういう設定はなされていないんですか。
うん、そうなんですよ。ある程度ね地方自治体の裁量にこういうのは任されてるんですよね。
あ、うん、そうなんですか。
京都市はどちらかというと慎重派です。大阪とかは民泊とかに対しては積極的ですけれどもね、うん、だからなるべくそのなんていうか今の既存の旅館の業者さんに迷惑のかからないようにというようなことでちょっとずつ規制を緩めているというイメージかと思いますよね。
でも京都こその宿泊施設が足りなくて大変なんですよ ね。
ここ数年ですねそういう簡易宿所と呼ばれる届け出も大変増えてまいりましてですね、はい、ちょっと僕手元にデータ持ってきたんですけれども、簡易宿所に限ってですもですね例えば平成27年度は696だったのにこの30年度にはもう2300という数字になってますから
すごい
数がねこの3年間で増えてるというようなところになってますので、まだまだこれからね観光客が泊まれる施設が増えていくということになろう、う
ん、それでも足りないっていうのが現状なんですもんね。うん、
思いますよね。一つはこれね2020年までにというのが我々ね仕事をしてても依頼が多いんですよ。
やっぱり東京オリンピックです
か。東京オリンピックまでにオープンしたいとかですね、その2020年までにというのが一つのキーワードで今ね京都の観光産業頑張ってるなというところだというふうに思いますね。はい、というわけで今週は民泊施設にフロントは必要かというお話をお届けいたしました。
はい、さて今週もリスナーの方から質問をいただいております、はい、
ありがとうございます。
宿泊施設を作られる際に気をつけていることは何ですか、うん、というご質問です。ありがとうございます。
そうですね、私たち最近ホテルとか旅館とかの改装新築の仕事大変多いんですけれども、まあ、気をつけていることといいますとやはり皆さんこう旅の宿っていうのは素敵じゃなかったらその旅自体が台無しになるじゃないですか。
大きいですね。
大きいでしょ、うん、それがですねなんか期待が高くて開けたらなんかしょぼかったとか、はい、料理がなんだかまずかったとかいうのはですね、うん、せっかく楽しいツアーのコースしててもぶち壊しということになって、まあ、私たちはその衣食住というところの住の部分をですね旅行の方に関して担っているというところの設計デザインの事務所かと思うんですけれども、一言で言うならですねその晴れの舞台非日常のワクワク感というのをですねいかに演出するかと。
おお、非日常のワクワク感
そうっていうのをね心がけてますね。皆さん僕もそうだと思うんですけれどもこうホテルチェックインして初めてこう玄関ドアを開けるときでちょっとドキドキしますよね。
します ね。
どんな部屋かなとかどれぐらい広いのかな
と当たりかどうかっていうのありますよね。
その時にわーっと思ってもらえるってこの第一印象がまずもって大事なんですね。うん、でそこでああなんやとか思われるとあとがなんかちょっとせっかく同じもの見てもよくないんで、うん、まず心がけてそこを開けた時にどれだけそのお客様にとってあいいところ来たと思ってもらえるかっていうのがまず一つ、うん、客室に関してはありますね。うん、あとそのホテルのロビーとかラウンジとかその共用スペースとあとトイレそうですね、このあたりも結構気を使ってデザイン
トイレは大きいですね。
いますよね。トイレが汚かったら飲食店もそうですけれども全体がまた、ね、しょぼくれて見えますので、はい、そういうふうな風に気をつけてはやってるのとあとホテルに限って言うと水回りですね洗面お風呂このあたりの、ちょっと演出感おしゃれ感 例えば個人住宅で自分の家がガラス張りやったら、お風呂がねガラス張りやったら嫌ですけど、は
い、
ホテルがね、
毎日大変だと思いますね。
ホテルで1泊2日でそのお風呂がガラス張りやったら、うわー素敵っていう風に感じる人も多いはずなんですよ。だからそういう意味でちょっと同じ寝泊まりする施設ではあるんですけれども、その特別にいいところ来たなという演出をねちょっとしてあげるっていうのはコツかもしれないですよね。
例えばどういう感じ、扉を開けた瞬間、はい、どういう仕掛けをされたりしてるんですか。
そうですね、例えばですね、大きな窓が向こうに見えて景色がよく見えるとか、その奥行きと広がりが感じられて間接照明があらかじめ灯ってるとかいうような、そういう部分ですね。普通のホテルってこう、まあ、開けたら真っ暗っていうところも結構あるんですよ。
あります
真っ暗
でカードキー刺したりとか、そう見つくみたいな。
だからそこは、まあ、自動でも何でもいいんですけれども、こうパッとついてわーってなるようにしてあげるとかね、そういう細かい気配りもあったりというのはあるんですよね、だからね、僕も出張が多いですから、いろんなホテル泊まりに行くんですけど、勤めてバラバラいろんなところ見に行くように、してるんですね。それはビジネスホテルも
いいネタ集めになりますよ ね、
ありますからね。でこのデザインいいなとか、これがっかりやなとかいうようなものをいろいろ見比べながらね、自身の設計にも生かしているという話かと思うんですね。
一度海外に行った時に寝るだけだから、ホテルは安いとこでいいかなと思って一回それをしたんですよ。
なるほどなるほど。
やっぱりね、部屋に帰るのが嫌でね寝るだけやしと思ってても、やっぱり素敵なところがいいですよ ね、
だからね、その高いから素敵、安いからダメっていうわけではなくてね、いろいろとタイプありますので、そのそれぞれの好みに応じてね、自分に合うホテルを今はネットでも探せますんで、探したらというふうには思いますよね。
今やっぱり和テイストのものが多いんですか、野村さん。
京都はそうですね、京都風和風モダン和風と言われるものでやってくれという依頼が多いですから、多分海外の人から見るとそういう風なものの方が、あ、京都来たぞと、
わかります、せっかく泊まるんですから ね
いう話になると思います。まあ、僕らでもパリ行ったらですね、こうね、フランスのお城ホテルとか泊まってみたいなの思いますもんね。こうシャンデリアがあってベルサイユみたいになってるやつがね、思いますから、だからまあそういう風なオーダーが多いかなという風にも思いますよね。
そういう時に京都の伝統工芸のものを使うといいですよね。
そうですね、
お互い発展して ねまたね、
いますからね。だからそういったものとコラボしながら、こう美を感じる演出するというのは心がけていることかもしれないですよね。はい、
はい、ありがとうございます。この番組ではリスナーの方からご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407、 ローバート市建築事務所質問コーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、そうですね、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
はい、そしてローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 7が3つです。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お待ちしています。
京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。